みなさんこんばんは。10月20日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが今夜を担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて8月の第3週目にオンエアしました、
はい、
日本酒、
はい
はい、覚えてますか？
覚えてますよ、ね、もちろん
思いのほか好評でしてね。
あらら、
もう僕の友人がちょいちょい、
はい、
毎日じゃないらしいですけどちょいちょいなんか聞いてるらしいです
ありがとうございます。
どこまで聞いてるのかよく分かりませんけどね、はい、ありがたいことだと思います、はい、これからもガンガン聞いていただけるようにね、我々も頑張っていきましょう、はい、
頑張りましょう、
はい、ではゆかりさんインフォメーションお願いいたします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それでは本日のメニューに参りましょう。
はい、
今週のスポットライトのコーナー、毎度おなじみ相原の食べ物コーナーでございます、ゆかりさんはお好き？
好きですよ、
うん、僕も大好き、はい、まあ様々な種類がありますが、まあ、どれも食べますね、
うん、そうですね、うん、
縁日のやつってなんであんな美味しいのかね。
あれじゃないですか、外で食べるから美味しいみたいなのあるじゃないですか。
なるほど、あ、はい、それは確かにありますね、うんうん、今回は焼きそばをテーマにスポット当てていきたいと思います。
はい、後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想を語り合っていく合言葉をお送りいたします。
はい、それでは、今夜も30分お付き合いください。
はい、
みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、宮越大河閃光。
いろんなしがらみが君の道を塞ぐなら、僕が魔法を使ってほどくから、大丈夫怖くない。昨日の後悔を悩んだって前に進めなくて、なら一旦それは置いといて、今何がしたいの。流した涙も雨となり、日が差した空へ虹に変わり、雨上がり晴れ渡り、君の隣で僕も笑い。どんな景色もどんな時間もどんな世界も、今も過去も未来も君といたいよ。そんな歌を歌いながら空を見たいな、なぜかいつも以上に眩しかった気がした。さあほら君の歌響かせて笑おう今。どんな未来だってどんな道だって自分で決めるもの。どうせなら周りの目も気にならないくらい大きな声で叫ぼう、輝け未来。罵声や向かい風が君の足を止めるなら、僕が盾になって守るから、共に進んでいこうよ。遥か未来なんて誰でも不安ばかりで溢れてる、だからその先を照らす光に僕がなる。綺麗事だけでも前に進めるのなら、立ち止まって下を向いて文句言うよりマシさ、それが俺の生き方って。開き直る意味はある。ポジティブって誰でも目指せたりするんじゃね。悲しみに埋もれた閉鎖された道路か、喜びで溢れた映画館にはちょうどさ、どちらを選んでも一度きりの道だぞ、君が主役の物語切り開こう。
フリークリースポットライト、今週のスポットライト。はい、というわけで、
はい、
今週のスポットライトのコーナーでございます、はい、 今回はですね、焼きそばということで。
いやー、お腹すきますよね、この子、食べ物コーナー。
時間帯も結構やばいよね。
いやー、この時間に食べる焼きそば絶対罪ですよ。
はい。えらいことになるかもしれません。焼きそばがどういうものかというのはね、当たり前ですね。はい。ご存知だと思います。蒸した中華麺を、まあ、肉だとかお野菜だとかいった具とともに炒めて作る、うんうん、まあ、麺料理の一種。うんうん、
はい。
でございますよね。で、焼きそばも様々な種類がございます。
いやー、キリがないですね。
キリないですよ。まあ、まあ一番最もオーソドックスなのは、やっぱりソース。
ソース焼きそば。
焼きそばですね。うん、それから、やっぱり、塩焼きそばだったりとか。
うん、ありますね。
それから、あんかけ。
あ、いいですね。
うん、あんかけも、その普通の蒸した中華麺使う場合と、うんうん、あと、はい、片焼きそば。
うんうんうん、
パリパリの麺のやつで作るやつもあったりとか、
はい、ま
あ、あとはちょっとね、外れるかもしれないけど、カップ焼きそばとかもね、一応あったりするじゃないですか。
そうですかね。
はい。まあ、今回はね、まあ、そういったソース焼きそば系のやつをね、ちょっと中心に行こうかなと思うんですけども、
はい。
ではその焼きそばの、早速、ルーツから辿っていきましょう。
お、はい。はい、参りましょう。
焼きそばのルーツはですね、中国の、やっぱ中国なんですね、元は。
そうですね。
チャオ麺と呼ばれている、炒める麺と書いてチャオ麺と、いうらしいんですけども、中華麺を炒めて作った料理の総称であり、はい、そのバリエーションは数百にも上ると言われているんだそうです。まあ、うんうん、ただ基本的には醤油味とか塩味のものが多いと。
中国ではですね。
ではですね。
お醤油なんですね。
で、このチャオ麺をもとに日本でソース焼きそばが生まれたのは、まだ割と最近です。終戦直後。なんですね。うん。歴史としてはだからそんなに、はい、ね、古くはないんですね。
はい。
まあ、当時は小麦粉などもなかなか手に入らなかったため、うんうんうん、安く手に入ったキャベツを使って量を増すこ、増やすことを考えたらしいんですよ。
いや、野菜たっぷりの焼きそば、本当美味しいですよね。
うん。で、キャベツは水分が多いため、
うんうんうん、
味が薄まる分を濃い味付け、イコールソースで補おうと考えたのが始まりと言われているんだそうです。
ああ、家庭的というか、庶民の味方といいますか、
うん。そうですね。で、この、で、それを、屋台で売ったところを大評判となり、まあ、定着したということなんですね。うんうん、
はい。
はい。ちなみに、その、屋台の焼きそばが生まれた地はですね、秋田県の横手市というところだそうです。
うん、うん。
もともとこの町で、お好み焼きの屋台を開いていた人が、何か新しい料理ができないかと、考案したのが始まりと、言われているんだそうでございます。
ほう。
はい。ではですね。
はい。
日本三大焼きそばと呼ばれているものがあるのをご存知ですか？
いやー、フォアグラとキャビアとトリュフなら知ってますよ。
世界三大チームね、それはね。全然違いますけどね。はい。日本三大焼きそば、じゃあちょっと紹介していきましょう。
はい。
まずは、静岡県。
富士の宮焼きそば、は
い。そうです。富士の宮焼きそば。
それは知ってます。
一般的に販売されている柔らかい麺と違って、コシの強い麺が特徴なんですね。
うんうんうん、
その食感を生かすための、濃厚な味の肉かす。だとか、イワシの削り節なんかが組み合わされているということだそうです。そして、今ちょっとね、言いました、秋田県、はい、横手焼きそば。
元祖ですね。
はい。もちもちと食感と汁気があるのが特徴。
汁気
あるらしいですね。太くまっすぐな麺を甘めの薄口ソースでいただくと。で、上には目玉焼きが乗せられ、紅生姜ではなく福神漬けが。
福神漬け
添えられている。
ほう。
まあ、これもね、ある種特徴はありますよね。
そうですね。
うん。甘めの薄口ソースに、福神漬けも甘いからね。
甘い、甘々ですね。
甘々なっちゃう。大丈夫なのかね。
いやー、まあ、秋田の方が好きなのであれば。
まあ、それは文句ありませんよ。
はい。
それからもう一つ、群馬県。
意外と近いですね。
うん。太田焼きそば。
太田市ですかね、じゃあ。
そうですね。
はい。はい、
群馬県は、小麦の生産地として有名で、
うんうん、
まあ、知る人ぞ知る焼きそばのメッカなんですって。
ほうほう。
俺の知り合いに群馬県人いるからちょっと聞いてみましょうかね。麺はシコシコとした蒸し麺。で、味付けはお店によって様々らしいんですけども、
はい。
太田市内には50店余りの焼きそばを扱うお店が存在しており、
50店舗。50店舗。
もしかしたらね、もっとあるかもわかんないですけどね。バリエーションとしては豊かであると。
うん、激戦区ですね。
ま、今ね、紹介しました、富士宮焼きそば、
はい、
そして横手焼きそば、そして、太田焼きそばと。
はい。
ま、この3つが、まあ、日本三大焼きそばと言われている。
テストに出ますからね。
うん、はい、そうですね。
覚えてください。
ちゃんと覚えてね。ちゃんとな赤ペンでね。赤ペンじゃない、チェックペンかなんかか。
マーカーでピッピッと。
そうそう。ただね、あまりそれ引きすぎるとね、 どこが重要だか分かんなくなりますからね。
ああ、分かんなくなるやつですね。
ほどほどに。はい。しましょうね。
はい。はい、
そんなわけで今ね、この三大焼きそばちょっと紹介しましたけども、やっぱり焼きそばというとね、どっちかといえばこう、B 級グルメ的なイメージ。
そうですね。うん。
で、はい、そうなると、やはりご当地の焼きそばとかも結構あったりするんですよ。
ご当地キティちゃんばりに。
はいはいはい、そう、あきてちゃんね。うん、あるみたいですよ。で、そのあたりまたちょっとね、後半の方で掘り下げていこうかなと思います。
は
い、
楽しみですね。
はい。で、まずここでね、一曲ちょっとブレイクをしたいと思いますが、
はい。
久しぶりにちょっと私、相原のオリジナル曲を流し、そうかなと思っています。ただ、ここで流すのちょっと久しぶりかもしれませんね。はい。では聴いていただきましょう。相原隆太で、バースデーソング。はい、聴いていただきましたのは相原隆太のオリジナル曲ですね、バースデーソングでした、はい、いつもねこの番組をねお聞きになっている方は多分わかると思いますが、合言葉の前にちょろっとね
Now on sale ってやつですか。
それです。そこでちょろっと流してますけど今回はね、A メロからね久しぶりにちょっと流して、うん、いただいたということで、
はい、
いかがでしたでしょうか。さて、第3締め担当パーソナリティの私、相原隆太と、
アシスタントのゆかりがお送りしております、ラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、焼きそばでございます。
お腹空いてませんか？聞いてる皆さん。
うん、私が空いてきちゃった。
私も空いてきちゃいました。
前半ではね、焼きそばのまあルーツ、歴史的なところをお話ししてきました。そして、日本三大焼きそばの話をしましたけども、
はい、
まあ、後半ではね、まあ、前半でも言いました、ご当地焼きそば。
はい。
というのをちょっとね、紹介したいと思うんですが、うんうん、ご当地焼きそばね、たくさんあります。もう正直数えきれません。で、なるべくそれをね、時間の許す限り、
はい、
ある程度ピックアップしましたけどもね、
はい、
ちょっとお届けしたいと思います。
はい。はい、
まずですね、どっからの話しようかな。東北。
上から行きます？
はい、上から行きます、
はい。
東北は仙台。
はい。
仙台麻婆焼きそば。
麻婆。
麻婆豆腐のあれがかかってるみたいですよ。
なんか、あんかけ焼きそばっぽいような感じしますね。
なんかね、うん。1970年代前半に、仙台市の中華料理店、万味にて、まかない料理として提供したのが始まりなんだそうです。
美味しそうです
ね。美味しそうですよね。まあ、まずいわけがないと思います。
はい。
それから、福島県。
はい。
会津若松市。
ほうほう。
会津カレー焼きそば。
カレー？
はい。今度はカレーかかってます。会津若松市の食堂、トミーフードが焼きそばにカレーをかけて提供したのが始まり、安さとボリュームが高校生らに受けたということらしいです。
ああ、なんかカレー嫌いな人いるんですかね。
僕の周りでは知らないですけどね。
私も聞いたことないです。
まあこれもまずいわけがないと。
はい。
それから、福島県浪江町、浪江焼きそば。
はい。
これ皆さん聞いたことあるんじゃないですか？浪江焼きそばって。
私は聞いたことない。
あ、本当。太めの麺を使い、具はもやしと豚肉、濃厚なソースで味付けし、一味唐辛子をかけて食べるのが特徴。実はこの浪江町って、震災の時に、
はい。
なんだっけ、ほら、入っちゃいけませんよって、なんかこう。
なんと、原発のあれですかね。
そうそうそう。はい、その区域に指定されちゃった、入っちゃったところなんですよ。うんうんうん、で、B1 グランプリでこれ優勝してるんですね。浪江焼きそばって。
そうなんですね。
もう結構前。みたいですけど、
うんうんうん、
確かこれ、俺の知り合いでね、浪江町出身の子がいまして、たまたま。
あらら。
ちょっとそれで聞いたことは、あるんですけども。
TOKIO がダッシュ村やってたやつってあれ、
うんうん、確かあれもそうだ。
浪江町でしたよね。
そうだよね、確かね。はい、うん。そこの、まあ、有名な浪江焼きそばというのはあるらしいです。
ほうほう。
あるらしいってか、ありますね。
はい。
それから今度、関東行きましょう。
はい。
栃木県足利市、あるいは群馬県の桐生市に、
ふんふん、
ポテト入り焼きそば。
ポテト？
うん。じゃがいも。
ああ、はい、マックとかのポテト掃除しちゃいました。
違います、違います。太平洋戦争後に小麦粉の輸入が増えて焼きそばが普及し、以前から、同地、まあ、足利市とか桐生市とかでよく食べられていたジャガイモが具として入れられるようになったとされていると。
まあ、そう、まあ、味付け次第ですかね。
まあ、確かにね。そしたら、それからね、今度は中部地方行きましょう。
はい。
新潟県糸魚川市。糸魚川ブラック焼きそば。
ブラック？
はい、真っ黒だそうです。糸魚川市の観光振興のため結成された糸魚川うまいもん会が、はい、地元の食材を生かした創作料理として開発されたと。
うんうんうん、
日本海で獲れる、イカを使用していること。イカ墨を麺に絡め、インパクトのある真っ黒に仕上げるのが特徴。なんだそうです。
ああ、イカスミはイカスミで美味しいですよね。
美味しいです。僕はあんまり食べたことないんですよ、まだ。イカスミスパゲティとか。
ああ、うん、なんか、食べるのに勇気いりますよね、あれ。
まあ、歯が真っ黒になりますからね。 それからですね、ちょっとね、少し飛びましてですね、
はい、
九州。
お、飛びましたね。
だいぶ飛びましたね。九州、大分県は日田市。
はい。
日田焼きそば。
日田。
はい。ほう。一般的な炒める麺、焼きそばと違って、
はい。
鉄板上で一部が焦げるほど固めに焼く麺に特徴があると。
かた焼きそば的なイメージです
ね。っていうかね、ほら、いわゆる焼きそばですよ。麺を焼いてます。
うん、うん、うん。
我々がなんか食べてる焼きそばってなんかどっちかというと炒めてるイメージがあるじゃないですか。
確かにこうジュージューやってますよね、
うん。そう。なんかそれをなんか鉄板に押し付けるぐらいになんかもう焦がすぐらいにもう焼く。
ベターっと。
らしいです。
ほう。う
ん。そして最後、沖縄県。
あ、
沖縄にも焼きそばあるらしいんですけども。
沖縄そばとかソーキそばのイメージばっかりですよね。
う
ん、
そう。だから沖縄そば用の太い意味中華麺が用いられている。
うんうんうん、うん。
ただここが特徴あります。味付けにトマトケチャップを用いられてるらしいです。
おー、
だからパッと見、
はい、
ナポリタンですよ。ナポリタンと間違うような、ね、まあ、あのソースで作る焼きそばもあるらしいんですけども、
うんうん、
まあ、沖縄県民からすれば焼きそばはケチャップ、ケチャップ味のやつ、
なんか、なんか地元の味なんでしょうね。
うん、
うんうん、
というのがまああるらしいです。
あ、ま、スパム入ってたらより美味しそうです、
ね。まあそれ以外にもね、まあ普通に醤油焼きそばだったり、塩焼きそばだったり、あんかけ焼きそばだったり、うんうん、本当それぞれの地域によって様々な焼きそばがあるようです。
うんうん、
それぞれの地域を生かしたね、名産品とかもあったりしますから、それを使った焼きそばだったりとかも、
うんうんうん、
ね、具とか調味料とかもね、いろんな特徴がある焼きそばがたくさんあるんだと思われます。まあ、ちょっとね、今回ピックアップして紹介しましたけども、はい、まだまだね、いろいろ焼きそばがありますんで、もしよかったらね。
はい。こんな焼きそばあるよっていう方は、ぜひ、一報ください。
そうですね。ちょっとそれ紹介してほしいですね。
はい。
ちなみにね、ちょっと俺一つね、紹介し忘れた。
はい。
神奈川県の湯河原に、
はい。
タンタンタヌキのタンタン焼きそばってあるらしいんですよ。ちょっとそれ知りたいなと思ってますんで。
タンタンタヌキのタンタン焼きそば。
はい。ちょっとね、調べたいと思いますけどね。
なんか早口言葉みたいですね。
はい。といったわけでございまして、今週のスポットライト、焼きそばをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー。かなり拙い言葉だけど。
相原龍太、フォース CD、バースデーソング。Now on sale。 言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。
はい。
合言葉になります。はい、今回も、
も
ですね。はい。ゆかりさんの方でね、セレクトしていただきましたので、
はい、
じゃあ早速紹介の方お願いいたします。
はい。濡れた髪をそよ風が拭う頃に、雨上がりの虹がかかる。空ばかりを見上げ歩いた足元には、水たまりと歪んだ私。いつの間にか太陽が年を重ね、わだかまりも溶かしてくれていたら、一つに混ざる虹のように君と分かり合えるのかな。もう二度と、もう二度と、私は何度も伝えるけど、きっとどんな言葉さえも君は決して信じないでしょ。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回のこの、詩のタイトルは何でしょう、
はい、エソラごと。
エソラごと。
はい。というタイトルです。
エソラごと。字どう書くのこれ。
絵に、絵画の絵に、
はいはい、
空に、
空、はい、
こと事柄のこと。
ああ、事柄。はいはい。エソラごと。あ、なるほどね。はい。はい、歌ってるアーティストさんは
8月にも紹介させてもらったんですが、
はい。
無重力のレシピさんっていう。
はいはいはい。
バンドから、はい。違う曲を持ってきてみました。
なるほど。
はい。
なるほどね。はい。そうですね。パッとこの詩を聞くとですね。
はい。
私何思ったのは、ちょっとやっぱり、どう考えても悲しいよね。
まあ、悲しいですね。
あまり前向きな感じはちょっとしないのかなっていう。なんかあれかな、嫌なことあったんですかね、作った人にとってね。
はい。歌詞を書いてるのが、ボーカルの佐々木康生っていう男性なんですが、
はい。
前にバンドを組んでた時に、ちょっとメンバーさんが抜けるってことがあって。
別のバンド。
はい、別のバンドの時に。まあ、そういう話は MC でしてて、
うん、
いざ、何度もこのバンドさんのライブに行かせてもらってるんですけども、はい、どうも、そうだな、ギターの方がサポートのギターさんを入れてまして、
うんうん、
私、そのギタリストさんにずっとくっついてるんですよ。ギタリストさんのファンで、私が。
はいはいはい。
なので、サポートしますよって行くと絶対行くんですよ。
うんうん、
で、まあ何個も何個も、かれこれ7年ぐらい、その人の。
ずいぶん長いこと、
はい、見てるんですけど。
はいはい。
もう7年もいるといろんなバンド見てるんですよ。その彼が弾いてるバンドが。でもこのエソラゴトっていう、曲、
うん、
のその歌詞を聞くと、もうなんか自分とそのギタリストさんをなんか表してるっていうか。うんうん、
ああ、なるほど。
もう聞くたんびに、もう、なんか、大号泣してます。
まあ、だから作ったね、人にとってはね、もうものすごい、まあ、ね、大きな出来事でもあったわけでしょうしね、
うん、
音楽の中においてはね。
はい、
まあ、それを、その思いの丈をこう、詩と曲に、こう、込めたという感じなんでしょうね。
はい、いや、私は無重力のレシピでは、この曲が一番好きです。
ああ、そうですか。
はい、一番好きです。
ああ、なるほど。
はい、
まあ、それはね、じゃあぜひね、今このラジオ聴いてる皆さんにもね、
はい、
ぜひ聴いていただきたい楽曲。
と思って持ってきました。
はい、わかりました。はい、じゃあ早速ね、聴いていただきましょうか。じゃあ、はい、ゆかりさんの方から曲振りを。
はい。
はい、お願いします。
はい。無重力のレシピで、エソラゴト。
ウォーターテイメント。 Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
さて、83MHz アイアンドララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい、さて、相原よりライブのお知らせなんですが、先月のオンエアで10月か11月あたりに1本配信ライブに出演することになるかもしれませんとお知らせしたのですが、
はい、
ポシャリそうです。
おっと
なんですね。11月以降ライブが決まりましたらね、また相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。
はい、私ゆかりからライブのお知らせが1本
おあるんですか。
はい、3日後、23日、
うん、10月23日、はい、
はい、祖師ヶ谷大倉のイクレルシさんで、
はいはい
はい、ライブをいたします。
あ、そうですか、
はい、配信もする予定なので、詳細はツイッターをチェックしてください。
わかりました、はいはい、ぜひね、チェックしてください、
はい、
さて本日の放送はいかがでしたでしょうか、
はい、
今回は焼きそばをスポットに当ててみましたけども、いかがでしたか。
いや、もう完全にお腹空きましたね。
もうダメでしょ。
ダメですね。
私もね、喋ってるうちにね、いろんな焼きそばがね、頭の中に出てきちゃって大変なことになってますんで。
キャベツたっぷりで。
キャベツたっぷりで。
紅生姜ペペッと。
ペペッと。
はい、
間違って福神漬け。まあ、のせてもいいけどね。
いや、やってみても、案外に。なんかチャレンジしてみたいですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、
僕も焼きそば普通に作って一味唐辛子かけて食べようかなって。
はい、
鍋焼きそばのようにね、
マヨネーズも一緒に。
あ、いいですね、マヨネーズも添えて、なんか、はい、そうするとなんか おかずよりもなんか酒のあてになりそうな気がするの。俺だけかね。
確かにそうですね。
はい、ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
は
い、
ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、さて来週の放送は10月27日火曜日、第4週目担当パーソナリティ声優の白崎風花さんと、ゲストアシスタントに あの青春高校3人 C 組よりあの子が来ちゃいます。
あの子なんですね。
あの子、
あら
誰なんでしょうね、あの子ね、気になりますねあの子だけじゃ なんだか分からないですけど、まあ来週の応援をね皆さんぜひ、はい、チェックして聞いていただきましょう。
はい、
はい、そんな、といったわけで、それではお相手は第お相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。